さて今日のカフェテラスお客様を迎えしているのは NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
毎月第2月曜日は子育て応援しますと題して NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生にお話を伺っていきます。日々の子育てシーンで出てくる小さな悩み、よくある悩み、何でもお答えいただきます。ただ今日のお悩みはよくある悩みというよりもこの時期ならではのお悩みですね。ご紹介していきましょう。6歳年長の男の子さんいらっしゃいます。お父さんが仕事の都合で1ヶ月に1回ぐらい2日間ほど戻ってまた1ヶ月ほど出張しています。いわゆる単身赴任中ということですね。でこのコロナ禍でどちらもの、祖父母にも会えず近所に同年齢の子どもさんがいないのでこの1年余りほとんど私と2人きり。私も近所で親しくしている人がいないので実家の親にメールするぐらいです。私もストレスが溜まっていて子供にどのような影響があるのか心配ですという、これは今ならではの、でも時々こういう状況というのはきっといらっしゃるでしょうね。
そうですね、単身赴任をされている方っていうのは、はい、決して珍しくはない。
まだまだこの日本では多いですね。
そうですね、その状況の中での子育てっていうことになってくると、はい、やはりそのお母さん自身が負担と感じるところは大きいのかなというふうには思います、はい、ましてや今のこの時代の中で、うん、すぐに会いたくても会えない、すぐ移動を制限される中で、はい、どうしてもそのおじいちゃんおばあちゃんたちにも言えない、うん、そういう中での子育てができないからこそのストレス、
あ、そうかそうか、そうですね、
そういう思いっていうのはしんどいのかなっていうふうには思いますね、うん、
本当だったらできるのにっていうのがどこかにありますからね、
うん、そうですそうです、言えば来てもらえるんだとか、うん、言えば帰ってきてもらえるんだとか、そうそう、はいはい、そういう自分の中で実際にその帰って来られたり会いに来られなかったとしても、うん、言えば来てもらえるっていうところの心のゆとりみたいなのはね、こういうのを持てるかどうかっていうのは大きいのかなと思いますね。
解決方法が状況をどうしても自分の努力だけではできないっていうのはストレス溜まるでしょうね。
そうですね。ただ本当にそういう状況の中だからこそ、はい、変な言い方ですけれども、うん、その今のこの状況の中を嘆いているだけでも仕方ない、うん、はいはい、嘆いていても仕方ないっていうふうに感じると、やはりだからこそっていうところがあると思うんですね、お母さん自身もストレスが溜まってるっていうことなんです。もちろんストレスは想像するにたまるだろうなっていうのは分かるんです ね、
そうですね。
ただお子さんにそのストレスのイライラっていうのはね、はい、決していい影響は与えないのかなとは思うんですけれども、うん、ただそのこの状況の中で、はい、だからどうしていこうかっていうふうに、うん、考えられた方が建設的かなというふうには思います、う
ん、つまりこの状況をただ単に手をこまねいて受け入れるだけじゃなくて、うん、受け身じゃなくて、はいはい、この状況でできることをという意味でしょうか、
は
い、
そうですね、お母さんのその不安っていうのはどのあたりにあるかは、一つずつこう紐解いていくと、はい、こういう場合の不安はこういうふうに解消しよう、こういう場合はこういうふうに解消しようっていうふうに、こうもただ単に漠然と不安だしんどいしんどいってなっちゃうと余計にしんどくなるし、問題解決方法もわからないっていうところになるので、本当は誰かに話しすることで、はい、自分の気持ちがあ、そうだったのかって気づくことって多分にあると思うんですね、だからお友達がいらっしゃらない、はいっていうところなんですけれども、はいはい、そういう時は変な言い方ですけど私どものような存在のが支援する存在がね、いるのでね、
おっしゃってましたね、
お電話いただいたり、会いに来ていただいたり、の話だけするだけでも随分と違うと思う。
そうですね、特に随分以前から愚痴でもいいんですよっておっしゃってましたね、
はい、
その意図するところやっぱり出すことでお母さんが、ね、親御さんが楽になると子どもさんへの接し方が余裕が出るということですか。
そうですね、不安を語ることで自分がこう明確化して、はい、あ、その時はこういう不安で私はしんどかったんだなって分かればね、ちょっとはこう気持ちが楽になるんじゃないかなというふうに思いますね。
不安の種が見えるということですね、
はい、
でもその自分で見つけられなくて、こんなので電話していいのかなと躊躇されている方でも、いろいろお話を聞いていただいたり、うまくこう あれこれ問いかけをしていただく中で見つかるもんでしょうね。
そうですね、話をすることでね、本当にこう相手がうなずいてるだけなんだけど、はい、答えが見えてくるってことおかしいですけど、その
自分で見られる、
そうなんです、ね、
見つけられる、
そうです、だから自分に合ったやり方みたいなのが、そっか、こういう時はこうすればいいんだなとか、でまた会話の中でヒントみたいなのがあったりすると、あ、私もやってみようって思えたりすると思うんですね。
一方でその例えばこの状況として子どもさんと2人ってある意味楽は楽ですよね。この5歳ぐらいに6歳になってらっしゃるのかなぐらいになってくると、はい、もう会話は適当にできますし、お食事はもう本当に2人分で、はい、お洗濯もほんのちょっとで、はい、
そうですね、
とっても楽に慣れてしまう怖さをちょっと読みながら思ったんですけど
そうですね、本当にそのご主人まだね、ご結婚されてそんなに、
そうですよね、
まだまだ
子供さんね、
子育ての時期 で、
そうです、ね、
ご主人がお父さんとしての存在が必要であるっていうところ で、 で、ね、ストレスになってるんでしょうけれども、本当におっしゃる通りに、その自分でストレス解消を見つけてっていう中で、それに慣れてくると、
はい、
今度その生活に慣れてくると、今度はご主人が帰られた時にちょっととあ大変さを逆に感じることもないとは言えないなと思うんですけども、
でお子さんにもこの今ご紹介した状況だったら、お父さんには本当に1ヶ月に1回もしくは2回、
はいはい、
なかなかこうまだまだ小さい時っていうのは、はい、やっぱりちょっとお父さんとの接点が少ないっていうことは、なんかこう馴染みにくくなるところもあるんでしょうか。
そうですね、その生活を慣れてしまう中で、お子さんがお父さんに対する愛着っていうのをですね、なくなることはないと思うんですけども、薄れてくるっていうところが、そのお母さんと二人の生活に慣れてきて、これが当たり前にならないとは言えない、
そうですよね、
そういう時にやはりお母さんにはちょっと努力をしていただいて、生活の中に常にお父さんを入れておくっていうことを、心がけていただけたら、お父さんと子どもとの関係っていうのは、愛着的なところが育っていくかな、なく薄れていくことはないかなというふうに思います。
例えばそれはどういうふうに工夫されたらいいですか。
そうですね、今だったらお父さん、毎日こうお母さんがお父さんの話をしてや
お子さんに
語るって言ったらおかしいですけど、お父さん帰ってきた時こうして遊んだねとか、お父さん今何してるかなとか、お父さんと今度帰ってきたら何かしようかとか、お父さんこの間こんなこと言ってたよとか、そのお父さんもいなくてもいるように語ってあげる、
会話の中にお父さんという言葉を使いながら、
はいはい、そうするとね、はい、子供は会わなくても会ってたがごとくお父さんの話、お父さんとねこんなことしたの、お父さんとね、こんな帰ったらこうするのっていう、お子さんの中でのお父さん像が出来上がっていくわけですよね、はいはい、思い出が出来上がるわけですよね。
そうですね、イメージがしっかりとこう残っていってるので、
はい、はいはい、だからそこにもう一つこう今はこう聴覚耳からその記憶を入れ
る、はい、お父さん、お父さん、
そしたら今度は、はい、目からも視覚からも入れてあげる、例えばお父さんの写真を見ながら、はい、遊びに行った時の写真を見ながら、または今だったのテレビ電話っていう、
もうそうですね私たちの時に夢のような話ですけど当たり前ですから ね、
そうですね、
スマートフォンなど使っていくとね、
そうですね、お時間があればね、一緒にご飯時間を合わせてみたりしてね、
ああいいですねそれもね
一緒にお父さん今何食べてるのとか、はい、僕たちこうして食べてるよとか、ちょっとね会話しながらお食事をとるっていうのも、生活の中にお父さんがいるっていう印象が、印象付けができるかなというふうに思いますね。
そういうちょっとした工夫とか、はい、でさっきもちょっと確かに子どもさんとだったら本当に楽に過ごせるかもしれないけど 家庭家族ってことを単身赴任がいつまでも続くわけではないと思いますので、はいはい、そのことを考えて特にまだまだお子さん特に男の子さんだったらまたお父さんの出番もあるかもしれないし、 その性差別があるなし関係なく、はいはい、やっぱり一緒に過ごせるんであれば、はい、そういう時にいわゆる馴染めない、はい、さっきおっしゃった愛着でした
か、はい、愛着、
うん、その深さも保つことができる、
はい、そうですね、
わけですね。
そうですね。そうするとお父さんが次帰ってくることをすごく楽しみに思えるわけですよね、
うん、あ、そうかそうか。
そうするとお父さん帰ってきた時に、はい、おかえりってお父さんに飛びつく、ちょっとお父さんの方も嬉しいですよね。
そりゃ嬉しいでしょうね。
子供への愛着、お父さんの方も募るわけですよね。
そうかそうか、そうですね。
それも相互関係の中でね、はい、その思いが募る。だから今だからこそできることなのかなっていうふうに思います、
ね、そうですね、はい、これが普通の状況だったら何を今更となるかもしれないし、はいはい、
そうですね、ちょっと話は違うかもしれない。保育園でもね、はい、朝行くとき帰るときっていわゆる私たち保育所は儀式って呼んでるんですけど、
あ、そうなんですか、
はい、で お母さんが保育園に預けに来られた朝で行ってらっしゃいと手を振る、お迎えに来られたときにただいまありがとうって頑張ったよってお互いにお互いを褒め合う、これは一つ保育園に預けてるからこそできる、保育園に預けてかわいそうではなくて、はい、保育園に預けたからこそできる、はい、朝と夜の儀式、愛着儀式ですね。
なるほど、はいはい、
そういうふうに考えると、お父さんがそのちょっと離れてらっしゃるからこそ、そういうことも味わえるんだなっていうふうに思い、考えられてもいいんじゃないかなと思います、ね、
ということは子どもさんのことも考えると、はい、あまりにもお母さんと子どもさんが密着しすぎると、はい、そこに帰ってきたお父さんが、はい、ある意味子どもさんのリズムを崩すと、はい、あれなんかお父さん帰ってきたらリズム狂ったよみたいになってくると、まあ、疎ましくまではねお子さん思わないけどもなんかしんどいなって、今度いつ帰るのみたいなことになるかもしれないですね。
そうですね、お父さんが帰ってくるのっていうのではなくて帰ってくるんだっていうね、この感覚っていうのは全く違うもの、影響が
違いますね、
ものになる。それはやはりお母さん大変でしょうけれども、お母さんがそこを紡いであげるところなのかなっていうふうに思いますね。
で結局はその後ワンオペじゃなくてしっかりとお父さんの存在もあれば、はい、ある意味とってもこう、まあ、楽といったらおかしいですけども、はいはい、進んでいくところもあるでしょうね。
そうですね、たまにしか帰らないお父さんにでも預けることができる、可能になるっていうところですね、はい、ね、
なるほどね。じゃあ一曲お送りして後半またお話を伺います、はい、さて今日は2週目の月曜日です。子育て応援しますと題していつものように NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生にお話を伺っています。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前半の方のご相談は、単身赴任中、特にこのコロナ禍、おばあちゃんおじいちゃんにも会えないし、お父さんも1ヶ月に1回ぐらい、お子さんとある意味では楽に過ごせるかもしれないけども、ご自分のもストレスが溜まってるし、子どもさんにどんな影響があるのか心配だというご相談でしたけども、コロナ禍だからこそ工夫をするという前向きな受け取り で、特に今はスマホなどでね、確かに姿を見ながらおしゃべりするっていうのは、とってもナチュラルにできるようになって、子どもさんはもう当たり前のように、入ってこられますね。私たちだけですね、戸惑うのは。
ね、
なんか映ってるわみたいな。そのあたりを上手に使いましょうというお話でした、うん、では後半、いつも駅前子育て交流広場のお話をいただいてますが、今はどんな状況ですか。
はい、今は緊急事態宣言が発出されました、
そうでしたね、
はい、明日11日までですね、はい、予定では明日の11日、はい、もう延長が決まったんですけれども、
そうですね、
全然発出された日からですね、11日まで最初の予定では園の保育室、ごめんなさい、ミルク向こうの方ですね、
駅前子育て交流広場、
駅前子育て交流広場の方は閉めさせていただいてます。
これはもう公共施設と同じように閉館していらっしゃる、
はいはいはい、そうですね、はい、でそれ以降については、今まだちょっと三田市さんからの対応を待ちっていう状況ではあります、はい、
じゃあ、はい、ある意味足並みを揃えて、はい、 ということでしょうか。
はい、そうです、
はいはい、兵庫の場合は延長は決まったけれども、はい、いわゆるこうイベントとか、はい、いろんなところはその人数を減らしたりとかということで、はい、実施をされる、はいね、少し緩めるというお話もありましたので、
はいはいはいはい、多分そんな感じでなるのかなと思うんですけど、うん、まだ決定としては
そうです、ね、
ご連絡は来てないので、あ、
はい、
うちとしては三田市さん の, 意向のところで一緒に、うん、会わさせていただいてという形になると思います、
はい、ということは詳しくはホームページにですか。
そうですね、もしくはミルクの事務局の方にお問い合わせいただくのがいいかなというふうに思います。
そうですか、
はい、
事務局のお電話番号お願いいたします。
はい、079-565-4313 です。
はい。079-565-4313。
はい。
月曜日の、
はい、
月曜日から金曜日まで、
はい、はい。9時から5時、
はい。
わかりました。ご連絡いただけたらと思います。
はい。でその他今何かこう動いているもの、応募されているもので。
そうですね、駅前の講座の方については明日以降になると思うんですけれども、このミルク独自の方ですね、
はい、
サンフラワーさんのビル4階の方で、
はいはい、お隣のビルですね、
はいはい、子育て支援スペースミルクというと解説をさせていただいているんですけれども、
はい、
そちらの方で毎月 1回ですね、
はい、
アロマクラフトワークショップさせていただいてます。
されてますね、
はいはい、そちらを5月27日木曜日、はい、11時から11時45分に開催予定です、
はい、
申し込み締め切りが5月20日となっておりますので、
はい、
定員が4名までとさせてもらってます、
はい、
お子さん連れでの参加、保育士の方も、見守り保育をさせていただいてますので。
そうなんですね、これがね、はい、いつも皆さんホッとされるんです。私も覚えありますけども、きちんと専門の方に見ていただけて、はい、同じスペースですか。
そうです、そうです。
そしたらね、はい、大丈夫ですよね、はい、
本当に、ね、アロマも先ほどの話でストレス解消、気持ちが、ね、楽になったり、
ありますね、香りはね、
はい、香りで気分が上がってきたりというのがありますのでね、ぜひしんどいなって思われている方、お子さんと一緒に、
はい、
先生の方が丁寧にサポートしていただけますので、ぜひ参加していただ、はい、今回はですね、
ええ、
クレイファンデーション作りというふうに聞いております。
クレイファンデーション、
はい、
はい、分かりました。当日は、
はい、
じゃあお話を伺って、
はい、
で実際に作って、
そうですね、はい、
で持って帰る。
そうです、持って帰っていただくって形になります。
はい、これは参加費はおいくらですか。
はい、材料費が2000円と、
そうか、はい
はい、広場参加費が200円、
はい、
材料費と見守り保育込みですので2000円させていただいてます。
はい、わかりました。それ、はい、合計で2200円ということですね。
はい、
人数が4人までとなってます。はい、まだ行けますか。
はい、大丈夫です。はい、
こちらのお申し込みは、
はい、同じミルク事務局の方にお願いいたします。
はい、最終の受付が5月の20日ということで、はい、実施されるのがその1週間後、
はい、
5月27日、はい、ということは、はい、木曜日ですね。
はい、そうです。
はい、わ、はい、かりました。ぜひこちらの方にお出かけになって、ちょっと気持ちをね、
はい、
安らかにされるっていうのも、香りっていうのは落ち着きますね。
そうですね、本当に不思議なんですけれども、精神的なストレスもこう緩和されていくっていう感じがあるのでね、心身ともに楽になるっていうところで、ぜひ、
はい、ぜひこちら、じゃあこのイベントは大丈夫ということですね。
はいはい、大丈夫です。
続けていかれます。毎回お話をいただいております。お話は NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。